と
柘の
毎度
柘です。
いつまでも待ってるわ、会えるその日まで、ずっと心弾ませて、落とし穴探しながら今日も夢見るの。飛んで跳ねてピョンとジャンプ、あなたの胸へ。
はい、ということで始まりましたネットラジオ番組毎度柘です。
はい、
本日、放送第6回目になりました。この番組はあなたの人生に浸透していくような音楽に触れながら、リスナーの皆さんとのトークで、ハーモニーを楽しむ、そんなミュージックトークラジオ番組となっております。まずはパーソナリティ2人の自己紹介から始めたいと思います。
はい、皆さんこんにちは、和風エンターテイナー柘です。はい、作詞作曲 DTM、歌ったり踊ったりしながら、五号とリレタカシと和の音階を使った楽曲で歌ったり踊ったりしながら着物でパフォーマンスをしています。
はい、私いちじくまいと申しまして、いちじくがひらがなで、まいが、舞う方の漢字のまいとなっております。主に、今はまあ、ライターとか、あとブログを、頻繁に更新しているので、まあ、メインは書くことになっております。はい、まあ、最近で言うと、あの中高生向けの男の子のサムライ ELO という雑誌で恋愛ページを書かせてもらったりとか、あとはブログの方では、まあ、私本をよく読むので本のレビューとか、あとはあのカフェによく行ったりするので、カフェの紹介とか、まあ、普段思ってることとかをつらつらつらねていて、綴っていたりします。なので、あの皆さんぜひ私に、いちじく前で検索して私に触れて、私 の, あの書いた文章に触れてもらえたら、そんなに嬉しいことはないかなと思っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。それでは早速いっちゃって良いでしょうか。コーナー
どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは早速このコーナー、初めてのコーナーとなっております。はい、コーナーがコロコロ変わりますんで、ついてきてください。はい、はい、一軸前の思考回路。
お
ー、何そのリアクション。どっちなの。どっち。
このコーナーはどんなコーナーなんですか。
はい、どんなコーナーかと言いますと、あの、はい、先ほど紹介にも、あの自己紹介でもさせてもらいましたけど、私あのブログを書いております。1000円以下アートというブログでございまして、まあ、そのブログに書かれている記事、あの一つセレクトさせてもらって、でその一つの記事を深掘りしていく、皆さんと一緒に深掘りしていく記事になっております。まあ、そんな興味なさそうですね、柘さん。大丈夫ですか。
じゃあ、
うん、
大丈夫ですよ。あのこのコーナーはまいちゃんが書いた記事をちょっとだけ紹介してもらえるってことですか。はい
は
い、
うん、そうです。紹介チラ見せ、あ、むしろ深掘り
深掘りか、
うん、 していきたいなと思います。お
ー、なるほど。
はい、今日はどんな記事を紹介するのかというと、知りたいですか？うん、
知りたいです。
本当に
知りたい。
はい、今回は、4月1日ですね。エイプリルフールなんですけど、全くエイプリルフールにはエイプリルフルには触れずに、はい、仕事ができる人の特徴という記事を書きました。ま
あ、これは
4月1日の記事です。まあ、多分これから新卒の人とかがさ、社会人として会社の歯車となって働き始める、でそういう時にこういう記事読みたいかなと思って。
なるほど。
はい、で私も社会人として働いた経験をもとに、
はいはい、
まあ、いろんなその自分の会社での、まあ、部長とかさ、
はい、
まあ、ものすごく仕事ができる人とかさ、まあ、周りにいるわけですよ。
そうだね。
そう、でそういう人たち の、うん、特徴とか性質っていうのをピックアップしていって、うん、で自分なりに文章をまとめたら、きっと今、まあ、仕事してる皆さんのお役に立てるかなと思ってまとめた記事でございますね。はい、
じゃあこれ読めば、はいはい、ちょっと自分も仕事ができるようになるということですね。
読んでもらってで体現をしていただいたら、多分もうすぐ出世です。
うわー、もう社長になれるね。
うん、なれるなれる。多分次 の、 人事異動ではね、A 点です。もうコロコロコロコロ、うん、まあ、皆さんのそんな明るい未来を照らす記事を紹介していきたいと思うんですけれども、
はい
はい、この記事まあ、見出しを 1,2,3,4,5 と、
はい、
6でしたね、7でしたね。はい、つけているんですが、まあ、その一つ一つをちょっと紹介していきたいと思うんですけど、
はい、
一つ目、仕事ができる人の特徴、作業を分解している。
因数分解みたいだね。
ちょっと違う、単純分解です。単純分解です。
どういうことなのこれ。
はい、まあ、これは私が、はい、仕事をしていた営業部の営業アシスタント、
うん、
営業さんのアシストをする営業アシスタントさんの例ですね。うん、まあ、営業アシスタントさんなんで資料作りとか、まあ、データ作成とかが、まあ、主なメインな作業、仕事、業務で、で、うん、その自分の作業を客観的に見て、で作業を分解するのね。まあ、要は一番最初に打ち合わせがあって、でその次に資料を作成する工程を一つ一つ細かく分解していくのよ。
うん、
で、分解していった後に、うん、その作業一つ一つにかかる時間を測る。
うん、
まあ、自分で見立てるでもいいんだけど、でその測った後にどこの部分をじゃあ効率化できるかっていうので回していく。うん、で実際にまたその効率化を図った上での時間を測り、できちんと効率化されているかっていうところをモニタリングしていって、生産性を上げていくっていう思考回路で、
うん、
その AI さんは仕事をしているっていうことでした。
へー、
でも大事じゃないですか、作業を分解するって。自分のさ、うん、どんな仕事でも
大事ね。
うん、
スケジュールを立てて、
そうそうそうそう、
この時間無駄だなっていうのをなくすってことだもんね。
そうなんです。うん、仕事ができない人の特徴って、うん、時間を、
うん、
大切に扱わない人。
ああ、わかる。
なんだよね。まあ、それこそさっきつげさんが言ってもらったみたいに、
うん、
通勤時間とかさ、まあ、みんなにあると思うんだけど、その通勤時間一つにとっても、うん、スマホでゲームをして終わらせるのか、
うん、
まあ、つげさんさっきおっしゃってもらったように、
うん、
自分の仕事をそこに、当て込んで、
うん、
で少しでも自分の仕事が進められるのかっていうので、まあ、その積み重ねで運命の差になってったりとかするじゃないですか。
そうだね。
うん、だからね、私好きなゲッターズ飯田さんの言葉で、
うん、
時間は、
うん、
まあ、その人の命だっていう言葉があって、
うん、
まあ、時間は金なりとか言うじゃない、時は金なりとか言うじゃないですか。
うんうん、
でも時間って自分が生きてきた生きているっていう現在進行形なあの時間なわけだから、
うん、
自分の命っていうことだよね。
そうだね、
うん、だからまあ時間は命なわけだから、時間を大切にするっていうことは自分の命、まあ、自分の人生を大切にするっていうことにつながりますよねっていう話でした。
私もね一個ね好きな言葉ってね、
はい、
時間は無限ではないっていう言葉がねすごい好きで、
そうだね、うん、そうだね、本当にそうだと思う。
私も結構行動とろい方だからさ、
うん、そうなんですか、
とろい、
意外ですね、
うん、
意外
ほら、なんかそれをさ、 その言葉を、
うん、
その言葉をさ聞いた時に、
うんうん、
あ、もっとちゃんとなるべく自分の最善、うん、最高速を尽くしたいなと思った。一つの行動に対しても
、なかなか人間生きてたら全部の あれだね、行動をパフォーマンス最高に凝縮して、
うんうん、
こなすことって難しいけど、それができたらすごいよね、
うん、そうだよね、まあ、意識はしていきたいよね。
なんか人間って自分の能力の5分の1しか出せてないんだって普段。
へえ。
5分の1かな、10分の1かな、まあ、なんかとりあえずそれぐらいしか出せてないんだって。で、カジバのバカ力っていうみたいにさ、
うんうん、
カジバのバカ力が眠ってるわけだよね。だからそのカジバのバカ力を常に出せてたらさ、
うん、
すごいよね。
もうスーパーマンになれるよね。
なれるね、ものの見事に
ね
、うん、時間は有限ですね、本当に大切です。
うん、
はい、じゃあまず2つ目、まずというか次2つ目いきますよ、
はい、
時間を大切に使うために、
はい、
テンプレートを使う。
テンプレート、
テンプレートって型ですね。まあ、要は、まあ、同じ AI さんの例なんですけど、
うん、
まあ、データ資料とかさ、
うん、
まあ、作品を作る上ではテンプレートとかを使わない方がいいと思うんだけど、
まあね、
要は、うん、既存のデータとか資料があれば、
うんうん、
その型を使って、うん、でその型を汎用させて自分の次の仕事、要は資料作成とかデータ作成につなげることで、
うん、
まあ、0から1を作るのってものすごく大変だけど、1から2を作るのってそんなに労力は必要なかったりするじゃないですか。
そうだね、
そうそうそう、だからそういうことですね。まあ、ただ作品を作るシンガーソングライダーのつげさんは、
うん、
テンプレートから作るみたいなことはあんまりしてほしくないですけど、
ね、いきなりだね、うん、
そうですね、まあ、そんなようなことはありつつで、次サクサクっといきますけど、はい、次はですね、同じ部署にいたバリバリ仕事ができる女の子なんですけど、
うん、
女性の子、仕事のストレスは仕事で発散する。
へー、
まあ、何なのかというと、まあ、その子はいつもパワーポイント、
うん、
オフィスのさパワーポ、
うんうん、
の資料のクオリティがやばくて、まあ、それだけじゃないんだけど、
うん、
でこんなバリバリ仕事できて、
うん、
いろんなことして、
うん、
いろんな気を使いながらいろんな新しい挑戦の仕事とかをしてるのに、パワポの資料のクオリティとかやばいよねって感想を言ったら、
うん、
あれ私のストレス解消法だからって言われてびっくりした
すごいね、うん、
これでさえも仕事の一部でさえもストレス解消法にしちゃうんだと思って、うん、これはちょっと革命だなと思って
好きなのかね、パワーポイントもね。
いや多分、あ、好きみたいだよすごく。
あ、ならいいよね。
そう、楽しいみたい、それをいじってる時がさ。杉さん、なんかありますか？
私ね、パワーポイントで言うとね、
は
い、
うん、
中学生の時にパワーポイントを使って、
はいはい、
なんだかをこうプレゼンするっていう授業があって、
そうそうそう、プレゼンの時によく使うから
ね。あるよね、そうそうそう、
うん、
あれでね、
うん、
もう私もパワーポイント好きだったから、
好きそうですね、杉さん、そうそうそう、すごく
なんか人間の顔を作ってパワーポイント、
うんうんうん、
で人間をこう置いて、その人間が喋って って会議するような絵、
はいはいはいはいはい、を吹き出しとかをね、
そうそう、見出しをもうだから人形が口をパクパクしながら喋るみたいな、う
ん
う
ん、すごいすごいね、
それをね
中学生で
作った、
へえすごいね、
うん、それはお母さんが絶賛してた、
それは中学生で他の班のさ、
うん、
子とかびっくりしてたんじゃない、
そうだね、周りの人もびっくりしてた、うん、中学生でパワーポイントをここまで使いこなしてる人は見たことない、
へえすごい、
うん、
教えてよ今度パワーポ、
まあ、まずさパワーポイントってさ、うん、そのなんていうの、あのプレゼンするためのものだからさ、
うん、その手を出そうとしないよね、
そう丸とか三角とかを使ってさ人間の形を作って、うん、その人間の形にこの口パクで喋らせようっていう気持ちには ならないよね、
あそういうことか、ちょっと意味わかんないわ、
え それもそうだし、
うん、
それもそうだしね、とりあえずね凝ったんだわ、
うん、
凝って凝って、
もうないのその資料、
フロッピーにね取ってある、
フロッピー
フロッピー
フロッピー、
そうフロッピーに取ってあるの
すごいね、新しいポケモンの名前みたいに今新鮮な感じで逆に入ってきた耳にフロッピー懐かしいですね、
フロッピー、うん、
フロッピーディスクね、フロッピーってさ、うん、あれなの、あの今普通パソコンで読み込めるのフロッピーディスクのさ、
どうだろうね、私は今 Mac だから Mac はとりあえずフロッピーついてないけど、
うん、Windows もついてないですよ、
あ本当？じゃあ多分専用の外付けの、
うん、外付けの、
うん、必要だよ
口をパクパクする、
口をパクパクする
パワーポイント、三角とか四角とか、
うん、それは絶対必要です、ね、あ
ちょっと見たいので買っといてください、はい、じゃあ次ですね
、はい、
自分に締め切りを設けるということで、あの私よくするあの相談をよくするあのシンガーソングライターの方がいるんですけど、シンガーソングライターのくせにあのいつもおじさん の,、
うん、
あの部長の上司のような、うん、あのアドバイスをくれるあの柘植さんっていう方がいらっしゃる、
これ完全に悪口ですよね、
柘植さんっていう方がいらっしゃる、もういつも割と、ね、相談させてもらうんだけど、
もう性別すらも変わってますからね、
でもおじさんみたいなアドバイスしてくれるよね、
なんでおじさんみたいなの、せめておばさんにしてよ、
いやなんかおじさんなん男目線なのか、なんか仕事 のじゃん男の人って、
うん、
仕事 のなんかそういうあの視点が
そうなん
です、いやで、まあ、私割とそうなんです、うん、あの結構一つの仕事にあのガーって時間をかけちゃう癖があって、うん、でも本当にこの記事にも書いたんですけど、
うん、
あのジーンズの上に贅肉が乗る感じ あの仕事のたまり具合になっちゃって、
うん、
であのそんな時に柘植さんにまあアドバイスをどうやったら仕事って早くなるんですかってすごいざっくりした質問をしたら、
うん、
仕事を始める時に何分までには終わらすって自分で、締め切りを設けるといいよっていう風に教えてくれたんですよね、
はい、
柘植さん、はい、
そうですね、
はい、まあ、さっきの柘植さんの時間は有限であるにすごくそういう信念に沿ったアドバイスだったけど、
うん、
柘植さんもあれなんですか、必ず設けるんですか締め切りは、
設けますね、
そのさ締め切りってさ、うん、守れるの、
うん、
放送事故、放送事故になる、
うん、守れる、
すごいね、私大体守れないんだけど
と思う、うん、守れてると思う、なんか
すごいね、大体30分押しぐらいだわ私
かな、ちょっと待って、締め切りを、うん、締め切りがある提出物っていうのを、
うん、締め切りってあれよ、あの提出物っていうことじゃなくて、例えば、
うん、
あのこのブログ書くのでもさ、うん、このブログをじゃあ今今8時なので9時までに終わらせるって言って自分に締め切りを設けるから、
うん、
あの外部との締め切りじゃなくてさ、自分への締め切りよね、だから柘植さんだったらこの、A メロのアレンジをこのあと30分で終わらすって決めて終わらせられるんですか、
うん、それはね
柘植さん言ったからに終わらせてるんでしょ、
うーん、
私に
ものによるんだな、
うん、はいはいはい、
多分ね作曲は でも締め切りがあったものはやってったよ、
うん、
はいはい、
うーん、
例えばあの学校行ってた時にさ、
うんうん、
もう明日授業だからこれはここまでに終わらせなきゃいけないっていうのは、
うん、
徹夜してもやってたよ、
あ、徹夜しちゃってるけどね、じゃあ。
徹夜しちゃってる。まずさ、だって学校がさ、遠いじゃない、うん、学校終わって、はいはい、で最後のさ、うん、時間帯までずっと練習してて、うん、家帰って、うん、そしたらもうさ、
言い訳が始まりました。
それでもう、うん、お風呂入ったりとかしてた、
はいはい、
12時過ぎるからもうそこからなんか作業やったら絶対寝れないよね、
うんうん、あ、電車でやったらよかったじゃん。電車で
電車で
移動時間の時
やってた、やってた、
あ、やってた、
やってた、
すごいね。
ただ
電車の中でアレンジしてたの。
電車の中であの、うん、パソコンのアレンジはさすがにできなかったから、
うん、
作詞をやってた。
へえ、ああなるほどね、
うんうん、電車のあれ乗ってる時はだいたい作詞考えたりとか、
へえ、
そういうことをやってたよ、うん、
すごい
です。辞書持ってって、うん、あの言葉をこうやって調べたりとかしてた、
うん、すごい原始的な、
うん、
へえ。でまあ、あの引き続き柘植さんのアドバイスなんですけど、
はい、
あの次、抜きどころを正確に捉える。でこれ多分、
うん、
できたら、あとの、まあ、その友人の方がいたいんですけど、はい、あの柘植さんっていう。で私はあの全て、
うん、
まあ、そのドバーって 100% でやろうとするので、
うん、
あの優先順位をつけて、優先順位が低いもの、
うん、
まあ、かっこ多分これは先方、あの仕事の相手もそこまで完璧を求めていないっていうところを、うん、あの正確に捉えて、でこの作業は 80% でやるとか、ここは 100% でやるとか、まあ、ここは 20% でいいとかっていう、
うん、
抜きどころを正確に捉える。
そうだね、
うん、
これはね、舞ちゃん見てて思った。
そうなんです
よね。なんか一緒になんかやってた時だったかな、うんうん、舞ちゃんを見てて、
うん、
あ、この人 100% で全部やろうとしてる子なんだなと思って、うん、そこは力抜いてもいいんじゃないかなと思うことがあって、
わかんないんだよね。
だからキャパオーバーになっちゃってるのかなと思って言ったんだよね。
これは完璧主義者の人は、うん、ぜひあれですね、意識してもらったら楽になる ね、
うん、優先順位まず最初につけちゃって、で、ね、うん、100% とか、ね、80% とかやってったらできるかもしれないね、うんうん、
なあ、
うん、
あの相手がいる仕事だったらね、特にその相手のことを思って想像力働かせて、
なんかあとこの過程はそんなに力入れなくてもいいかなみたいなのもあるじゃない。
いやー、それをね、うん、やっちゃうんだよね、なんかね。
そうなんだ、舞ちゃんはそこだったな、ね、私見てて思ったの。
そうなんだよね、
その過程はそんな 100% でやらなくていいと思うみたいなところ。
言われるんですよね、それすごく、すごくというか、まあ、言われたんですよ、ね、このそこそんなに力入れてもらっても嬉しくないなって言われたことあるぐさってきた、うん、ですね。
まあ、でもね、 100% でやることは大事だけどね、うん、全部ね、
まあ、あのその姿勢を少しでも感じてもらえたら、
うん、そうだね、
まあいいよね。
だから、
まあ実験、うん、
なんか 100% でやりたい気持ちってさ絶対あるじゃない。
そうだね、
だからいかに自分のスピードを上げるかだよね。
そうなんだよね、柘植さんも完璧主義者だよね。
そうなんですよ、
多分、ね、
私もそうなの。なんかもう、
そうだよね、
うん、もうここちゃんと 100% やらないと嫌だっていう感じなんだよね。
柘植さんの方が多分完璧主義者だよね。
そうだね、ちょっと私そういうとこある、
うんうん、そうだね多分鏡だったんじゃない
バレた
、うんいや、まあ似た者同士ってことですね、
はい、
まあ、お互い効率的に頑張って、うん、人生ちょっと巻きでいきましょう、
はい
はい。次ですが、まあ、一気にちょっとミクロの話になるんですけど、メールの返信はすぐに、
あ、
うん、これは、ある放送作家の人の、うん、お話を聞いた時に、まあ、フリーでされてる方なんですよね、フリーランスの方で、
うん、
メールの返信はとにかくすぐ返す、いかに早く返せるかの戦いだと思っているおっしゃって
戦争なのこの方、大丈夫？
戦争って言ってたよ、メールのやり取りはでも確かに、仕事ができる人ってメールの返信が早いんですよ。
いや早いよ、
分かる。そうなんですよ、うん、そう
なんか多分さ、ま、ほら、うん、すぐ読んですぐ返信したらさ忘れないし、
うんうんうん、
後々後回しするとめんどくさくなっちゃうんだろうね。
そうそうそう、あとね、うん、すぐ返信するようになるとそれが習慣づいてくるから、
あ、そうだね、
すぐ返信してないっていう状況が気持ち悪くなるんだ
よね。どんどん溜まってっちゃうもんね、だって仕事がね。
そう、まあ、メールの返信しっかり、メールの返信からすぐに ていうのを始めると、うん、他の仕事もすぐ取り掛かれるようになるから。
あ、そうだね、
うん、これはちょっと、うん、裏技じゃないけど返してます。つげさん早くメールは、
メールまず
メールのやり取りそんなしないです。 LINE とかはどうですか、まあ、でも仕事で LINE とかはするでしょ。
そうですね、
うん、なんで笑ったんですか。なんで笑
った。まあ私の話はいいじゃないですか。
つげさんは既読スルー派です、ね、多分。まあ、それかあの、うん、LINE の、 あの小窓から見て、
うん、
あ、これはまだ見ないって決めるタイプの人です、ね、さん
いや、なるべくね早く返してるよ、
はいはい、
なるべく早く返さないと、
うん、あの 通知だけ読むじゃないの、つげさん。
いや違う違う、通知はね、
あれになってるからか。
そうそう、あの、
うんうん、新着メール、あ、新着 LINE が来てますだけ表示になってるからか。
なってるから、
はいはいはい、
あれなんだけど、なるべくもう見たらすぐ返すようにしないと、うん、仕事溜まってっちゃうし忘れちゃうし、
うん、
だから返すように
してる。忘れるんだよね。
そう、なんか2度も3度も見なきゃいけなくなっちゃうから、
うん、
もうなるべくは
その時間も無駄だしね。
そう、なるべく早く返すようにはしてる。
はい、ということでですね、まあ、メールの返信はすぐに返すこと、まあ、じゃあ全部ちょっと読み上げていこうかな、はい、作業を分解する AM、あとは、テンプレートを使う、仕事のストレスは仕事で発散する、
はい、
自分に仕事を設け、仕事じゃないや自分に締め切りを設ける、はい、抜きどころを正確に捉え、そしてメールの返信はすぐにしてください明日から、はい、はい。ということで、まあ、ちょっとまたおいおいね、私の記事も紹介させてもらおうかなと思っておりますので、
はい、そうだね、
まあ、その時はちょっとお付き合いください、つげさんも。
いえいえ、いいコーナーじゃないですか。
すごい、うん、心こ
もまあ、もっともっとね詳しくだったり、うん、見たい方はね、ぜひね、まいちゃんのね、ブログをチェックしていただいて、
はい、ありがとうございます。紹介、1000円以下アート宣言、アートだけカタカナです。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあここら辺で曲に行きましょうか。
はい、
そんなつげさんのメールの返信はすぐ返してくれるつげさんの、はい、曲です。はい、次聴いていただくのは、つげでしぐれ、どうぞ。
寂しいということさえ罪だから。 ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。甘い煙を出して隠して、誰かの前をそにすらして、最高の真実の嘘で世界を敵しようとしてる。あ、今すぐ隠してなんだ。あなたの選択をし続けて、一部高いを詰めたつもりで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。ミュージックゼロチャンネル、
はい。今聴いていただきましたのは、シンガーソングライターつげさんの楽曲しぐれでした。
はい、
はい。そろそろですね、本日は終わりの時間がもう近づいてまいりました。
はい、
はい。この毎度つげですでは、今回はちょっと新コーナーやらせてもらいましたけれども、リスナーの皆様からのお便りで、成り立っているコーナーもあります、はい。はい。悩める小侍おいでやすのコーナーでは、はい、リスナーの皆様のお悩みも募集しております。あなたのお悩みを2人の独断と偏見で、時に厳しく、そして時に厳しくお答えしていきます。そして、新しいコーナー、つげまい師匠の作詞道場では、
はい、
シンガーソングライターつげさんの楽曲の歌詞の一部を、あなたに、募集 あなたが考えてほしいというコーナーですね。リスナーの皆さんに募集して、つげさんがその、実際に考えてくれた歌詞を、はい、当て込んで歌ってみせる。
そうですね。はい、前回のね、回でね、
はいはいはい、
募集してね、歌わせていただきましたけれども、
はい、
そちらの方も、まだまだ募集しておりますので、ぜひね、お便りくれると嬉しいです。
うん、まあ、実際にそっちが本件になったりとかしてね。
はい。
うん、で、また二人に、つげまえに聞いてみたいことなども、どしどし、募集しておりますと。
はい。
はい。メールアドレスは、maidotsuge、まいどつげ、まいどつげ @gmail.com まで、タイトルにコーナー名、そして本文にラジオネームを添えてお送りください。
はい。またですね、こちらの、つげまいのサイトから、サイトっていうか、つげまいのページから、ラジオページからでも、お便りの方を募集しておりますので、そちらからでもお待ちしております。
はい。そして、今日流れた曲は、つげさんの曲ですが、iTunes、また、つげの、YouTube、
はい、
X などでも配信、聞くことができます。
はい。
興味を持っていただいた方は、ぜひ、つげサイト、ひらがなでつげサイトで、検索してみてください。次回放送はお願いします。で、次回放送はいつですか？
次回放送は6月の1日です。
1日、
はい、
となっております。はい、何か言い残したことはございませんでしょうか？
大丈夫です。
大丈夫だそうです。
はい、
はい、それではまた次回お楽しみに。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さようなら。
さようなら。
儚
きかキラキラ咲くひとときだけ。